イカと
えなりと
おけいの
イカナワシレイディオ。
なんで
冬です。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
なんで高だったの？
なんか冬だから。
冬だから
その喉の調子がね、
はいはい、うん、
みたいや、その乾燥してるから、
あ、確かに、
はい、喉がガビガビってなってないかなって、
あー、
チェック、あのね、イカ取りによりは試した結果ほーって
タイトルコールで試すんや
いやもう湿度やばいや、20%パー台とか出てる、まあ う, ね、うちのやつとか、なんか湿度、なんかだから起きると毎回ボロボロになる
んで、うん、確かに寝起きは喉ガラガラですもん、は
い
は
い、いや加湿器つけた方がいいよ。
あの鼻がやられて、
はいはい、
だから鼻がやられてるのでいろんな鼻炎薬を試しているイカです。よろしくお願いします、う
ん、はい、ドルチェ&ガッパーナを買ったりのりです。
買収
あ、そういうこと、M&A、
大きい話やから、ちょっと次行こうか、まだ。
めっちゃ金ある
よ、この後聞こうか。
カブレベルやからね、多分、
はい。カラオケに行きたい OK です。
あ、なるほど、シンプル。
確かに。
まあ、今回は別に私はそんな突っ込む話でもないんですけど、
はい、
まあ、カラオケに行きたいんですよ。
だってここ数ヶ月、もう半年ぐらいは行ってないんちゃう
か。いや、今年になってから俺1回しか行ってない、
多分。あ、マジか。
そう。で、まあ、ね、今年の、あ、じゃあ今月の頭ぐらいに、ちょっと久しぶりに行こうかなってりんよりさんと言ってて、
はいはいはい、
予約までしたんですけど、
家族だけでね。
そう。家族だけで行こうって言ってたんやけど、はい、そこで急にガッとコロナがまた、
ああ、そっか。
そう、クールになってバッと盛り返してきてしまったので、もうキャンセルしてっていう形なので、より行きたいとなっているオケイでございます。
なるほど、なるほど。なんかね、はい、頭の中で歌ね、リフレイン。
そう、さっきね、なんかね、あの買収した話が聞こえたから、その話がずっと頭の中にリフレインしてますけど。
ああ、もうあの自分の話どころじゃない
です
か。じゃあ、早めにリニューアルの話聞こうか。
そう。
はい。はい。ここだけの話なんですけど。
う
ん、
それはね、そうやろ。
ニュースにもなってない
から。なって
る。うちのボードゲームのデザインをしてくれてるおたまちゃんが、12月29日に誕生日なんですよ。
ここだけの話なんや、それ。
うん。胃に肉の日ね。
で、ここだけの話なんですけど、誕生日プレゼント買いました。
なるほど。
ああ、なるほど。ここで言っていいの？
そうそう。いや、どうせたまちゃん聞いてへんから。そう。なので、ね、今度会う時にお渡ししようと思って、
うん、
あの、何しようかなと思ってんけど、うん、化粧品、
はいはいはいはい、
とかいいんちゃうかなと思って。
お
う
お
う
お
う、
うん、
普段さ、そのアイシャドウって、アイシャドウって基本的に決まったものしか使わへんやん。
まあそれはちょっと存じ上げないですけど、そうなんでしょうか。
わからんなぁ、うん、わからん。
そうなんですよ。
はいはい、
大体ね、まあ自分が、まあ、あの、うん、決めたアイシャドウとかは、
うん、
まあそれをずっと使い続けることが多いし、あの、プチプラって言っても大体2000円ぐらい。
プチプラ？
プチプラ？求めるなよ、こっちに。男二人に求めるなよ、そういう話を。
あれやで、リスナーもまあまあ多いからさ。あの、
確かに
離れていく。
ちょっとそういうあの専門用語使うときは注釈入れてもらっても
できれば、
ね、プチプラですね。
ああ、なるほど。
プチプライスのことプチプラっていう。すごいな。
の、なんかこう、安いアイシャドウとかを、まあまあよく買ってるんですよ、私も。
はいはいはい。
だから、高いアイシャドウってどうなんやろうと思って、
うん、
ちょっと百貨店に行ってみて、あの、うろうろしてみたんですけど、
うろうろ、
まあ、シャネルとか、うん、
あんまり、ブランドにあんまり知識がないので、シャネル以上。
すごい、シャネルだけか。そっか、じゃあ変わらんな、俺と。よかった。
もうちょっとあった
やろ。何やかんや、何やかんや並んでるとこで、あの、ドルチェ&ガッパーナが光り輝いてたんです
よ。
まあね、それね、ずっとこの、今年ずっとその曲で先導されてるわけ
よ、ね。今年めちゃめちゃ聴いたやん。
そうやな。
だから、ふらふらと引き寄せられるように入ってしまって。
ドルガバ入って。
そう。で、じゃあこれにしますってアイシャドウ決めて、
はいはいはい、
店員さんに言われるがまま、プレゼントなんですけど、って使いやすいのは、とかって聞いて、
はいはいはい。
買ってきました。
なるほどね。
店員さんに、ちょっと今年は香水よく売れましたかって聞こうかと思ってんけど、
うん、
それはやめました。
さすがにね、売れましたか、かっこ笑いやもんね。
確かに。
バカにしてるっぽいから。バカにしてんのかってなるわね。
その歌を歌ってた人、誰やったっ
け、エイトさん。
エイトさんには、あの、ドルチャンドガッパーナの香水が5つぐらい送られてきて、それを飾ってるっていうインタビュー記事を見た。
使ってはない。
うん、なんか、まあ、飾るやろ、それ。
確かに。
まあ今、モテモテでしょうけどね。
そうですね。はい、で、イカさんが、
なんかね、
役中なんですか。
なんかね、あの、とりあえず鼻が通らない。
うん、
はい、はい。あの、慢性鼻炎的な。
特にマスクつけてると鼻炎が出るから、めちゃくしゃみとか出るから、
もう、
いろんな、ありがとうございます。
かしこまり。
だあの、今、鼻にシュッてやるやつを、はいはい、あの、もう3時間ごとぐらいにやって。
点鼻薬ですね。
うん、点鼻薬。あれをね、まめにやったら通ってくれるんちゃうかなって思いながら、そうやって、あの、2本ぐらい、なんか、買ったの忘れて買ったりとかしてんだけど。
わかる。
わかるよね。
リップクリームとかよく買って、どこ行ったかわからんくなって買う。うん、
そう。
確かにこの前リップクリームが洗濯機の中から出てきたん
で。そうですね。
ゴンゴン。
回っちゃってもさ。
溶けてなくなってた。
それでまあ前話したかもしれないけど、ルテインっていう目が良、うん、くなるやつとか、
かね、
ルテインにブルーベリーが混ざってるやつこの前見たから買ってみたりとか、はいはい、今胃薬をすごい研究してる。
それは何、調子が悪いから病院に行って処方してもらうんじゃなくて、
うん、
薬局とか行って、お、良さそうじゃんって買ってる感じ。
そうそうそうそう。
なるほど。
薬局で買っ、二人合わせて。なるほど。薬局のやつで聞いたら、めっちゃおもろいやん。
おもろい？
うん。
いや、病院行った方が早いでは。
やるやん、市販薬ってなるやん。
うん、まあ。
あと手軽に買えるし。
まあ、手軽には買える。
第一類じゃなかったら俺を邪魔しないし。
確かに。
だから今めっちゃ胃薬。試しあのちょっと逆流性腸炎の毛がある、
は
あ
は
あ
はあ、今のところいいやつは何、
うん、まだ胃薬どれ飲んでも効かんな。
どれ飲んでも
ガブガブ飲んだ方がいい。
ガブガブ飲んだらあかんやん。
それでどんどん言い壊してるんじゃん。
はい、あの皆さんご期待しないでください。
はい、ご期待ください。
続報は特にない
ないです。あの頑張ってますと、はい、続報はまたね来年ということで、
はいはい、あとまあ3人共通で最近あったことということでは、
うん、
ボードゲームフリーマーケットイン住之江でございます。
住之江。
そうですね。リーテン。
リーテン。
だから、テンが中、はい、10回目が中止になったから、
はい、
あの、まあ、リーで、あの、テンということで、
はい、
10回目を再び、
うん、
ということで、
はい、あの、住之江。この前の12月の、
19日、
うん、土曜日ですね、
はい、
大阪の住之江というところにあるマイコンホールというところで開催されました、
うんうん、
ボードゲームフリーマーケットに我々いかがやも、出店側 で、
そうです、ね、
行っておりましたということでございます。
そうですね、棚屋にね強く求められたので、
そうなんだ。呼ばれたら行くよ。
うん、はい、呼ばれなくても行くね。
やっぱり関西のサークルな以上は、うん、まあ、やっぱりね、あのイベントごとにはちょっと出店しておきたいなっていうのもあるし、う
ん、
ね、う
ん、まあ、そもそもね、あのゲームマーケットが飛んだりもあったりで、
うん、
そもそもイベント自体がね
久しぶり、
ね、出店したかったっていうのもあったので、うん、まあ、今回はフリーマーケットということで、中古品メインですね。
うん、はい、
で、出店しておりましたと。
うんうん、
ということで、当日の話なんかもしていきたいなと思うんですけど。
はい。まず、あの、あ、ボドゲフリーマー今回は、うん、あの、やっぱり注意事項がすごくたくさんあったんですよ。
うんうん、
もう出店のその申し込みをしてからメールが何度か届いてて、
うん、
あの、まあ、会場からこんな注意がされてますとか、うん、まあ、以前と違ってこんなところが違いますとか、
うん、
すごくやっぱり注意事項が多かったから、棚屋さんも大変やったと思うんですけど、
うん、
あの、最終的ににメールにあの一括でまとめてくださったんで、
はははは、
とっても助かりました。
そうですね、
うん、
まあ、コロナに関わる注意書きとか、うん、まあ、時間帯に関する部分とか、
う
ん、
そうやね、
っていうルールが、当然あったんですけども、
はい
はい、まあ、それもね、あの我々その出店者側とか、まあ、一般参加の人っていうのにできるだけ負担がいかないように、
うん、
っていうのを主催の棚屋さんがいろいろ考えてくれてたんで、
うん、
まあ、すごいやりやすいイベントになってたかなと思います
。そうですね、フリマの前には試遊会、
うん、
をやってはって、まあ、私らは全然ね参加はしてなかったんですけど、うん、こちらも盛況だったみたいですね、
うん、集会ね、うん、あの、広々とね、
うん、
あの体育館を使ってはるんですけど、
う
ん、まあ、結構あのしっかり場所を取れるような状態でやってはった、
うん、
な、ちょっとだけ覗いたんですよ、
はいはいはい、
あの僕らが着いたんが13時前ぐらいやったんですけど、
はいはい
はい、10時から13時で私有イベントをやってて、
うん、
それをちらっと見たら、あ、やってるな って感じでしたね。
広々してた。
そうそうそうそうそう、広々と、あの会場も一本結構しっかり広く使って、
なるほどね、
うんうん、でね、僕らはまあ朝に準備、
そうですね、はい、朝まあ我々の家に集まって、
うん、
あのいわゆる値札付け
を
ガサガサっとやって、で、
うん、
でまあ、車ちょっとレンタカーで到着、
うん、
現地に向かいまして、
うん、僕はあの今回あのお子様も一緒に行くっていう形やったん で、
うん、
僕はそのレンタカー乗るのにあぶれまして、
そう、本当やったらイカさんも乗れるはずやってんけど、ちょっと見当違いで、
うん、
あの入れなくなったんで、
う
ん、
ベビーカーの人から、イカさんはベビーカーになりました。
そうその結果僕はもうバイクでうわーって一人で蝉の絵に行くっていう、はい、まあまあ距離ありました。
やっぱそうやんな、
うん、けどまあ面白かった、あの、うん、なんかねツーリングみたいな気分 で、
はい、でまあちょっと途中で渋滞なんかもありつつ、まあ、なんとか着きまして、
はい、
でまあ行ったらね、ちょっとやっぱり会場の設営っていうのがスタッフの人数なんかもあって、
うん、
ちょっと時間かかったりなんかはあったんですけど、
うん、
まあそれでも、ちゃんと時間通りにスタートできるように、会場の方は空きまして、
うん、
まあ、僕らも慌ててあの準備して、
そうですね、
はい、なんで、
まあ、だからさ、結局ブースの中に入れるのが2人やったから、うん、おけいさんとイカさんに任せたんですけど、
う
ん、
そうですね、
大丈夫でしたか。
いやまあやっぱり2人やったら、うん、いつもよりも時間はかかりましたね、
うん、ああなるほどね、
はい、うん、けどまあそんなにあのしっかり設営というか、うん、まああの広げるって感じなんで、
うん、
そうね、まああの例えばゲームマーケットやったら、うん、いつも見栄えの部分はりんよりさんが綺麗に、
う
ん、
そうやね、
結構気をつけてくれたりするんですけど、
うん、
まあ僕らいささかちょっとその辺はおじさんたちは得意ではないもので、
あ、
そうですね、ステータスマイナスなんでね
なのでまあ持ってきたゲームっていうのをとりあえず一回ガーッと並べて、
うん、
で見やすいようにちょっと並び替えしてっていうところだけで済ませたんですけど、
うんうん、
まあでもフリマとしてはそれぐらいでちょうどよかったかなって感じですね。
あ、確かに私後から行ったらさ、お弁当箱の値札ついてなかったもんね、
うん、それどころじゃなかった
それどころじゃなかった、
そう、
まあ机はあの、うん、いつもやったらまあ1本ですけど、まあ2本、
そうそうそう、だからソーシャルディスタンス用に、
うん、そうですね、長机2本用意してもらってますね、
そう、3箇所の方とある程度距離が取れるようにあの机があの2本並べた状態だったんで、あの場所は広かったから、はい、
そうです
ね、すごいあのやりやすかったのと、まああの今回ね、あの3箇所の方々はもう検温と、
うん、
大阪 の、 あの、コロナ対策 の、 あの
QR コードですね、
うん、QR コードを登録するっていうことをやってはったので、
うんうん、
あのそれでね、ちょっとそこでバーッと並んで、その後、うん、あの待機列に並んでいただいてっていうことで、長くこう列が、
うんうん、
結構、まあ、まあまあ列できてましたね。
そうそう、会場外だったんで、
うん、
まあ寒かったかもしれへんけど、もともと防寒してきてくださいみたいな案内してた、
うんうんうん、
あと今回特色ある動きやなと思ったのは、
うん、
そのなんていうの、フリマ会場自体は1個のホールというか、
うん、
まあ、体育館みたいな形の場所なんだけど、
うん、
それを2つにバチンとも入り口から割って、
うん、そうですね、
で A ブースと B ブースに分けてたんですよ、
うんうん、
だから部屋の半分が A の何々っていうブースたちで、片方が B っていうふうにブースたちで、で A と B はもう物理的に行き来できないようにされていて、
うん、
1回そのホールから外に出ないと、
はいはい、
もう片方の方に行けないようになってたんですよね、
うん、で100人っていう人数制限をそれぞれしてたんで、
うん、
はい、最初私が、うん、一般入場でだからたどり着いた時にはもう 100ちょうど入ってました、
うんうんうん、
入場制限をねちゃんとかける方にしてたので、うん、まあ、あまりにも密で人が押し合いへし合いになりますよみたいなこともないような、
確かに
感じになってましたね、
うん、だから A も B も一周っていう感じなんですよね、
うん、
あのだから2本3本あるわけじゃなくて、もう一周ぐるっと回ったらもう、
うん、
あの
一
通り見れるという形になってたから、ちゃんとあの人の動きも流れができてたから、
うんうん、
確かに、
あのどっかで滞留して人がわーっていうのはそんなに、あの発生はして、
確かに基本的に右から左へ人が流れていってた、
うん、そうそうそう、まあ、どっちかには流れるみたいな形には、うん、多分みんなの流れに合わせて流れはできるんで、
なんかドアがさ結構8個ぐらいあってんけど、
うん、
それが全部開放されて、
うん、
まあ、換気するような状態だった、
うん、
そうですね、
うん、
で一時期あの昼1時間ぐらい雨が降って、
うん、あ、降ってた
その時なんかおお寒いなってなったけど、
うん、
なんかあのすごいあの暖房をガンガンに効かしてくれてたので、
はいはいはい、
うん、あの快適やったけど、あのちゃんとあの換気もね、
そうですね、
あのできてたんで、
逆にちょっと夕方の平常前のちょっと人が少なくなってきたくらいになってくるとさすがに寒かったかなっていう感じ、まあ、それはねちゃんと言われた通り防寒具効いてたんで、うんうん、まあ大丈夫でしたけど、
そうだから2人が設営してくれて私2時10分か15分ぐらいに、うん、あの入っていったんですよ。でもどっちやったかなと思って、イカガヤブースどこかなと思ってで A の方に入っちゃってんやんか、
はいはいはい、
A の方に入っちゃってあっちだよって、
うんうん、
お姉さんのあっちで設営してたよって言うからさそのベビーカーを押しながら行ったんですよ、うん、あれここ通られへんってなってあでしかもそういう風に同じ向きでみんながこう歩いてるから、うんうん、一周ぐるって回って出てみたいなことをしてました、う
んうん、一度 A に入ったら
そう
一周回りきるまで出られへん、
ね、そうなんですよそんな感じやったね、
はいはいはいはい、
まあしかもその時は結構やっぱ人ぎゅうぎゅう気味やったから、まあ、
一番最初ですからね、
そうそうそう、あの最後に比べたら、
ねうんうん、大阪がホームすぎて、うん、リニョリが歩いてたらお姉さんら向こうだよって言ってくれるのいいよ、
あそんな感じやった
そうそう、逆にうちもあれ今日はリニョリさん来てないんですかってめっちゃ言われてたけど、
ああそうだよね
やっぱねホームは居心地いいね、
そうね
いろいろねあの、うん、話というかね、まあ、マスク越しにねあの、うん、ちょっとだけ話するみたいなことを ね結構できたんで、人と会えて、
うん、
あのどなマスクしてはったんでどなたでしたっけっていうタイミングも僕は何回もあったんですけど
そういえば言うの忘れてましたけど
、はい、
一応我々持っていったゲーム、
はい、
全部で40個弱やったかな、
うんうんうん、
あったんですけど、ほぼ
うん、
もう完売いたしました。
そうですね。
はい。ゲームの中古ばっかりだったんですけど、
はい、
まあ、基本的には、まあ当然新品よりは安くって、
うん、
でも駿河屋とかに転売で持って行っても得はしないような金額設定にしておいて、
うん、
で、まあ、あの、ちょっと時間が経って1時間、2時間経つにつれて、ちょっとずつ値下げをしていくような形でやったんですけど、
ね、
最終的に2つだけ残ったんやったかな。
うん、
も
う
それ以外は全部、
そうですね、売
るような形になったので、我々も、はい、すごい楽しい時間を過ごしまして。
うんうん、
今回はね、みんな、あの、すごい顔つきが違うというか、
うん、
もう訓練された人間たちだ、みたいな感じで、もうしっかりした。ね、あの、今回、ね、あの、
まあ、コロナ禍やけど、イベントに来ようっていう人たちだったから、そうそうそう、確かに。
特徴がある方々としては、
うん、
まあ、あの、お姉様方3人組ぐらいの感じだったっけど、
いてはりましたね。
あの、お姉さんの3人ぐらいの人たちで、
うん、
そんなにゲームしはらへんのかなって思ったら、
おばちゃん？
そう。まあ、いわゆるおばちゃん的な、まあ、お姉様。
お姉様です。
ね、で、なんかその、正月に親戚と集まって、うん
はいはい、
人生ゲームやらオセロやら遊んでそうな、
うん、
そう、なんかほんわかした見た目の方やったんですよ。
なるほど。
方やったんですけど、マスターオブルネッサンス。
あ、マスターオブルネッサンス、
ね。マスターオブルネッサンス、おけいさんが出したやつをひたすら見てはっては、これ、
は
い、欲しいわっていう。
大丈夫かな
そう。いや、てか一番最初にまず来た時に、
うん、
マラカイボあるやん。
ちょっと、マラカイボ。
モロカイボこの値段やったら全然ありでしょみたいなこと で、言ってることが完全に
ゲーマー、
ゲーマーのそれと思いながら、うん、あゲーム結構やらはるんですかって言ったら、うん、めちゃめちゃやりますよって話してて、あでそれやったらあのロレンツ・エル・マニフィコの作者のしたらなるほど、うん、みたいな感じやって
マルコ・ポーロとかはやってるみたいな感じでガリガリゴリゴリ
ゴリゴリやねガリガリゴリゴリ
ガリゴリでした
ほんでねそのお姉さま方がめちゃくちゃ交渉うまい。
そうなんや。いや、さすがに、やっぱ大阪のおばちゃんですから。
そう。俺らね。
これとこれ一緒に買ったら安なるみたいな。まだ何も言ってないけど。
早
久しぶりにね、こう、こっちがちょっと、あの、押されるっていう。
大阪フリマのやっぱ醍醐味ですよ、値、うん、引きは。
そうね。う
ん、けど、押されることが気持ちいいって思ってしまうぐらい、うん、関西でその、なんかそういう交渉は楽しいんですよね。
う
ん、
そうね。
うん。
まあ、あの、笑いながらできる交渉やったんで、すごい楽しかったです、
ね。そうそうそうそう。でね、じゃんけんしてみたりとか、いろいろね、うんうん、あの、いつも通りの、
あ
の、値引きの仕方をしたりして。
あと、今回、特徴的というか、
はい、
あの、すごいびっくりしたのは、
うん、
小学生の男の子が、
はいはいはい、
もう自分だけで来て、
うん、
お金握りしめて、
うん、
で、欲しいものを悩んではったんですよ。
はいはいはい、
まあ、あのザ・リフュージーっていうフィギュア芸があるんですけど、
うん
まあ、それを買うかどうかすごい悩んでて、
うん
まあ、ちょっとお小遣い持ってきてるお金との都合で見合わへんかって、ちょっと買うことはできひんかって
んけど、うん、なるほどね、
もう最後まで悩んではって、で、大体今までって、その小学生ぐらいの男の子が来てる時って、
うん、
横に親御さんがいてて、
ま、うんうん、あね、確かに。
そう。で、財布も親御さんが握ってる状態で、もともとやってる感じやった
けど、そういうのはよく見ます。
そう。でも今回、2人ぐらいおったかな、小学生。
うんうんうん、うん。
そう ね、レフュージーの話その小学生としててんけど、うん、結構頑張って削ってんけど、うん、財布の中にはこんだけしかないんだみたいな感じだから、うん、ごめんな大人の世界ではちょっとそれは無理なんだよみたいな。
まあその、ね、平常間際だったらギリありかもぐらいの値段やだから、あ、まあ、うんね、もうちょっと時間経ったら減らせれるかもっていう話をしてたんやけど、
うん、
まあちょっと残念ながら一周して回ってきて、まあ、次も戻ってこなかったんやけど、うんうん、
なるほど、ね、
まあ行ってしまった後に別の方がその値段で買わはったんで、うん、
はいはいはい、
まあやっぱりなかなか難しいところではあったんかなっていう感じですね。
俺のやったらな、なんかしてあげたかもしれんけど、そこであのなんかね、ダンシングな踊りしたらあげるよとか。
まあね、今回ちょっと友達からいろいろ預かったゲームも売ってたんで、
そうやね、
そうそうそうそう、今回俺自分のやつ一切出してない。
確かに。
もうあの多分数そんなに持っていってもって思っててんけど、数持っていってもよかったぐらい。
確かに。
みんなサクサク買っていくの。
いや、どっちかっていうと自分らの采配で何とかできるゲームがあった方がいいんよね。小さいゲームとかで、うん、じゃあおまけにこれつけますよとかできるから。
そうそうそうそう、ね。うん、でもまあ今回はちょっとあの人の入りがそんなにかなって思ってたんで、うんうん、そんなには持っていかなかったんですけど、そんなことは全然、ね、あのなんか話聞くと、まあ、
持って行ってたら売れてたやろなっていう感じはするかな、う
ん
う
ん、話聞くと350人とかいう話をあの小耳に挟みまして、今回参加者がだからまあ350人しか来てへんのマジでって思う。
確かに、うん、もっと熱気的なもので言うとすごいあったから、
うん、
もっといてそうな気もしますけど、
うんうんうん、なんかさ、こう棚谷さんは、うん、あ、話変わりますけど、うん、結構毎回会場に悩んでるらしいじゃないですか、
うんうんうん、
そう、まあ今回もなんやろ、あのどこの会場にしようかみたいなことは結構あのツイキャスとかで言ってはったと思うんですけど、
うん、
個人的にはすごく良かった。
あ、
2階が会場で3階が授乳室だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、赤ちゃん連れで行ってるなんて私ぐらいしかいないと思うんですけど、3階の授乳室はちょっと、まあ、あ、人混雑してきたしちょっと避けたいなとか、うん、泣いてるなとかいう時に入って広々としてたんですよ。3畳ぐらいあったかな、
うんうん、結構、
う
ん、
そう、広い授乳室で、おむつ替えもできるようなスペースがあって、でうん、いい場所でしたね。やっぱり公民館的な、
はいはい、
アイスペースにあの会場があるとすごくいいとは思う、うん、
やっぱ授乳室とかあると安心感違うよね、
うん、
マイコンホールやるやん。
そう、はい、よかったです。今まではね、うん、そんなこと全然あの気にもしてなかったですけど、うん、
確かに
それで行くと
けど、今までも、うん、あの授乳室というかそういう子供のためのスペースっていうのを毎回準備していただいてたんで、
う
ん、本当あの来やすいと思いますんで。
いや確かに
結構ね、あのボードゲーム業界出産ラッシュみたいなところあるから、
うん、
まあ、そういえばそういうところで言うと、まあ、イカさんと僕は、まあ、出店者側の話をして、
はい、
でリュウさんはその普通一般参加者としてよく動いてましたけど、
うんうん、あ、そうですね。私ね、ほぼほぼ会場を4週ぐらいできたかな。なんかあんまり交代で入るタイミングもないなみたいな感じだったからさ、ね、ほぼほぼ私入らず回ってたんですけど、うんうん、なんかね、初々しい人たちとか、あ、新しい人やなみたいな人が、
うん、
まあまあいた。
新しい人というと、
なんやろ、まあアットホームな感じのさ、大阪のイベントやから、あ、このサークルも知ってる、うん、このサークルも知ってるみたいなこと結構あるじゃないですか。
出店者側が全員顔見知り的な。
そうそうそう、うん。でも、あ、ここのサークルなんか新しいな、みたいな。じゃあ話しかけに行ってみよう、みたいなところがちょこちょこあったんですよ。例えば、なんか大阪アミューズメントメディア、専門学校、
うん。
総合学院。
総合学院かな。
はいはい。前僕らがその目の前に住んでましたね。
そうですね。
そうやね。
の、ゲーム学科。
はいはいはい。
のが、え、しりとりっていう、ボードゲームを作ってると思うんですけど、
うん、
と、まあ、A でしりとりするカードゲームなんですけど、
はいはいはい、
そのゲームを、まあ、生徒が作りましたと、授業の一環で、
うんうん。
で、そのイラストも、生徒さんが、イラスト学科の生徒さんが描きました。みたいな、そういう授業の一環のやつだったんで、
はいはいはいはい、
で、それで、そこにおじさんが一人立ってたから、
うん、
あ、これ知ってますって、見たことありますって言ってて、はいはい、あ、生徒さんなんですかって話しかけたら、いや、僕は先生ですって言われて。あ、そらそうかと思って、うん、おじさん。
年齢考えると。
いや、一応専門学校ね、何歳でも入れる。
そうそう。で、よくよく話を聞いてみると、うん、 ほんまは生徒がそこに立って売るまでが、うん、あの授業をやってんけど、やっぱりコロナ禍で来れなくなって、
はいはい、
僕が立ってるんですみたいなこと言ってたりとか、うん、まあまあ、私らのね、うん、ブースの隣にも初めて出店しましたって女の子たちがいたし、
ね、ね、あの頃はね、もう、うん、あのフリマが初めてやったらしい。
あ、そうなんや。
出店自体が初めて。
フリマで出店自体初めてで、はいはいはい、もう右も左もってなってたから、うんうん、俺ちょっとこう先輩ずらして老害してみたり
ビュービュー風吹かしてましたね。
いや、これね、あのこういうとこ来たらね、やっぱりあの友達とかいっぱいできるしね、もうみんなにいろいろ教えてもらえればいいんだよみたいな感じ
で、なんでどんどんしゃくれていくの。
もうだってピノキオの鼻ぐらい顎が出てた。
怖いわ。
いや、まあ、やっぱりゲムマはちょっと出店料が高いから、うん、フリマで、あの、ちょっと出してみたんですみたいなね。初々しい感じの女の子とかもいたし。
いましたね。うん、だからもうゲムマ来てよって言って。
そうね。
あの、出店料はもう友達作る価格やから。
確かにな、学生からすれば1万円超えてくると出店料はハードル高いかもしれない。
しんどいしんどい。
そう。なんか若い人がいっぱいゲーム作ってんなと思いました。
なるほど。はい、そんな感じで、じゃあ、
はい、
ボードゲームフリーマーケット、うん、イースミノエ、
うん、
満喫してまいりましたという話でございました。
やっぱイベントはいいね。
いいですね、
うんうん、じゃあ後半に。
後半です。
はい、前半喋りすぎました。後半も長く喋ります。
反省しています。
はい。
というわけで後半はですね、
うん、
毎年恒例、
はい、
年末の、
はい、
イカラジ的このゲーム面白かったよ紹介コーナーでございます。
イエーイ、うん、
もうね、イカラジも今回が今年2020年最後の放送、
はい、
そうですね、
となるはず、
はい。
はい、で例年この一番最後の回にはですね、
うん、
まあ、この今年イカラジメンバーそれぞれが遊んだゲームの中で一番良かったと思ったものをご紹介しております。
うん、
まあ、注意点としましては、あの今年発売のゲームというわけじゃなくて、
うん、
今年初めて遊んだ、まあ、昔のゲームも含めるよというふうな感じになっております。
はい、
あとあくまでも主観的個人的意見ですので、
そうですね、
それって言われてもうんとしか言いません。
わしはそうじゃって言って終わり、
う
ん、
そう
になるわけですが、はい、早速じゃあ行きますか。
お、あの前半でね、喋りすぎたんで、あの巻いていきましょう。
はい、じゃあまずはイカさんのマイベスト今年のゲームは。
今年の、イカ的2020年ベストゲームはどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ、ファンタジーレルムズです。
出たー、ちゃんと言えた。
言いにくさとしては 100% の
レルムズを言い間違える確率は 80%
ぐらいのね。
このゲームとの出会いは何でしたっけ。
このゲームはね、あの、三宮の方でね、
はい、
あのゲームスペースの方で、あの、うん、たまたま開けた、
はいはい、
ゲームがめちゃくちゃ、うん、あの素ぶたしとかそのメンバーで
やってましたね。
ね、うん、おけいさんもいたかな。
そうですね、う
ん、あの4人で
記憶がそれかではない
やったんですけど、あのそれがねめちゃくちゃなんかみんな同時に刺さったっていうか、うん、
そうですね、
うん、
はい、まあ、このラジオの中でも紹介しましたけど、
はい、
まあ、あの言ってしまえば麻雀的なね、
うん、
面白さがある
そうですね、
ゲームで役を
作っていくような。あとイカさんが勝ったんやったかな、
うん、持ってる
勝って持ってきた、
うんうん、だからまあ単純に言うと、まあ、手札が7枚あってその7枚を1枚捨てて、はい、あの山札か、
うん、
あの捨て札から1枚引くだけ、
うん、
そんだけのゲームで最終的に捨て札が10枚、
はい、
場が10枚になったらゲーム終了で、うん、あとは得点計算というめちゃくちゃシンプルなゲームなんですけど、
うん、
このゲーム9割得点計算なんですよ。
あーカードのテキストがね、
うん、はいはい、
そう、あのカードに全部テキストが書いてあって全部ユニークなんですけど、
うん、
それ得点計算を頑張ってやった結果一番得点が高いと勝ちってなるんですけど、
うん、
このゲームのいいところはまずシンプル、
うん、
だからあの得点計算さえ分かってしまえばこのゲームいつでもやれる、
は
い、
確かに、
うんうんうんうん、
得点計算だけの計算がややこしいんでそこさえクリアできれば、うん、それでなんかあの毎回そのファンタジーなんでファンタジー の、
うんうん、
あの世界観がちゃんと入ってるんで今回は、うん、あの戦闘軍団で行こうと か、は
い、
なんか
な、ね、
洞窟とかの地域で行こうとか天気も、うん、あのカードになってそれで、
はいはいはい、
天気デッキ作ろうかとかいろいろ考えれたりするんで、
うん、
とてもね、
うん、
もうなんか僕的にはねこう しっかり持っときたいゲームの一つだしね。
はい、はい、唯一推し村くはめちゃくちゃ、なんやろ、アートワークとかがもっさりしておること や、
ね、そうね、古いゲームかなって思うぐらい、
2017年とからしいでしょ、発出がね、
うん、
けど逆にそれが俺ぐらいの人間に刺さったわけですよ、逆に、
ね、
うん、
はいはいはい、
あれぐらいその A で押してくるんじゃなくて、 A はなんか頭の中でざっくり世界観描けれるようなあの絵がいいんですよ、あれがねもうなんかたまらないですけ ど、
ど、ね、
一生拡張が出ないようです、
残念ながら。、はい、もう3年経ってるけど出てないみたいな、
ね、あダメか、
なんでかって言ったらあれで 100% 出来上がってるから、
まあ確かにね、か
あのプロモカード1枚あんねんけどあれ入れただけでめっちゃバランス悪くなるなと思う
あれ、
うんうんうん、そうだからあの60枚やったから、なんかそれでもう完成形なんですよね、
は
いはい、最高っす。
というわけでイカ的2020年ベストゲームはファンタジーレルムズでございました。
レム、レルムズ、はい。
じゃ続きましてりんよりさん。
はい、私はですね、ちょっと2020年を振り返ってみると、まあ、今年はコロナ禍とかもあって、
うんうん、
あんまりゲーム遊んでないんですけど、
まあ、そもそも人となかなかねゲーム人呼んでできるとかっていう環境でもなかったですから、
ね、そう、さらに出産しまして、
あ確かに
そうね、
うん、その前後とかは遊んでないんですけど、うん、その中でも面白かったのはテラマラ。
テラマラ。
テラマラ。ほう。
ありましたね。
どんなゲームでしたか？
ね、村？え、あれってどういうフレーバーなの？
村ですね。
村を育てる？
うん、育てはしない。
育てる？村をなんとかするゲームです。
なんとかはしないかな。
軍事力があります。
軍事力があります。
はい。川があります。
あります。
旅もします。
旅もします。
そういうゲームです。
そうです。
はい。
俺、テラマラが記憶から戻らないから、いっぱい説明して。
ああ、まあ、テラマラ自体の一番特徴的なところは、
うん、
ワーカープレスメントなんだけど、
う
ん、未来のアクションに、ワーカーを置くことができる。
あ、それそれ。
で、その世代が、来た時に初めてワーカーが帰ってくる。
うんうんうん、
っていう風になってるところが特徴的。
お
で、まあ、あと、プレイヤーごとに能力が、まあ、いわゆる種族的な感じ、
うん、
で、最初にキャラクターカードが割り当てられて、
うんうん、
でそのキャラクターごとの能力が決まってるんだけど、
うん、
これもひっくり返すタイミングが2位、
うんうん、
で、表側幼少時代が描かれてるところっていうのは、そのなんていうブースト系の能力というか資源がたくさんもらえたりとか、
うんうんうん、
まあ、戦争が得意だったりとかっていう風になってるんだけど、裏面大人の面になると、
はい、
もう戦争が点数に変わりますよとか、うん、得点コードに変わっていくようになってるっていうのが特徴的な部分です。
そうです。
全然ニノリ特徴的な部分が言えてない。
いや、ね、私なんでこれこんなに印象に残ってるかというと、めちゃくちゃ買ったんですよ。買ったことが多くて、
うん、
なんかこのゲーム得意やなっていうのがあって、
よく分かってないのにうまくいってるみたいな。
確かに毎回ニノリさん買ってたな。
でよくよく調べたら悪鬼特化なんですよ、
うん、
で悪鬼特化のゲーム多分私好きやねん。
はいはいはい、
ロレンツォとか
悪鬼特化さん、
アッキトッカ
制作チームの名前です。
あ、アッキトッカチームっていう。
そうです。
そうですね。
あの、いわゆるロレンツ・エル・マニューヒコとか、
うんうん、
マルコ・ポーロとか、
うんうん、
あの辺を作ったらシモーネ・ルチアーニとか、
うん、
ギウリとか、あの辺の人がいてるのがアッキトッカですね、
うんうん。
まあ、なんかこう、ボード、私ゲームを思い出すときって、このボード前景を思い出すことが多いねんけど、あの、ボード、真ん中のボードには、さっき言ったように、川や旅や、
うん、
ワーカーを置くところがあって、
うんうん、
ワーカーは2人で入れたりとかするんですけど、
うんうん、
先に入った人の方が軍事力が高くないといけないみたいな、
うんうん、
そういう要素があったりするんですよ、
うん、
でそこでまずインタラクションがあるやん、
うんうん、
真ん中のボードではなんかこうインタラクションあってほしいよね、
あー、分かる分かる、
真ん中で戦いたい、
はいはいはい、
でさらに自分の 手元にはなんかこう、うん、ま、村の育てるみたいな、
うん、
なんていうやろ、村要素があるじゃないですか、
うん、まあマイボードがね、
そう、うん、ケイさんがさっき言ったみたいに自分のキャラクターを裏返したりするタイミングとかもそこで考えたりもするんですけど、
うん、
だからそういうあっちこっちにこう気を配らないといけないゲームが好き。
なるほど。
うん、だもうリニューリはマイボードありの、
はい、
真ん中ありっていうのは最高なって、
あ、それ最高、ね、
そのパターンのゲームは好きって、
うんうんうん、
そうなると秋とかのゲームってそういうのが多いよね。
そうですね、まあ、うんうん、あと中量級以上のゲームとかもオモゲとかでも最近よくあるというか流行ってる、
ね、そうね、まあ、よくあるパターンではあるよね、
うん、まあ、あの例えばテラフォーミングマーズもそうやし、
うんうん、
あの王子の祝祭とか、
はい、
あたりもそうですけど、あのブリュージュとかもそうですね、
うんうん、
あれはボードではなくて自分の手元にカードがどんどん並んでいきますけど、
うん、ああ、それも ある種マイボールなんかな、その自分のとこにカードが並ぶっていう、
はい、だから、うん、次のアッキテッカは
アッキトッカ
は、うん、ハクナマータ、
アルママータ。
アルママータ。うん、そうそうそう。
ハクナマサタみたいになってるけど。完全に引っ張られてるやん。
カタカナ。
アルママータも注目してますね、今。
全部カタカナ間違っていくやん、今日。
しゃあない、カタカナはむずい。
そうね、
しゃあない、
うん。注目していこうと思ってます。
なるほど。
はい。
はい、
じゃあ、おけいさんの出番ですよ。
そうですね。私の2020年的マイベストゲームは、うん、ラグランハ。
ラグランハ、
うん。もう全然2020年の新作ではないんですけど。
そうですね。しかも、イカラジで取り上げてないと思う。
はい。申し訳ないんですけど、でも一番やったなと思うとそれだったんで、取り上げるんですけど、まあ何でやったかというと、うん、BGA、
うん、
ボードゲームアリーナですね。
はい。
要するにオンラインですよ。
うん、
まあ、このね、コロナ禍ということもあって、うん、まあその3月、緊急事態宣言が出た後ぐらい、
はい、
まあ、4月5月ぐらいって、めちゃめちゃ BGA やりまくってて、
うん、
まあ、そこでやってますよって話とか、ここでラジオで取り上げてたと思うんですけど、
はい、
まあ、その中で僕が一番気に入ったのが、そのラグランハっていうゲームで、まあ、いわゆる農場系ゲームなんですよね。で、まあ、そのゲームも、ある意味、リュウさんが言ったみたいに、
うん、
個人ボードがあって、
あ、そうですね。
で、真ん中にボードがあって、
確か
に。で、サイコロを選択していくような感じの、
うん、
で、徐々に農場で、どんどんいろんな資源を作りながら、
うん、
なんていうの、商品を出荷していて点数を稼ぐようなタイプの、
確かにね、ゲームなんですけど、真ん中でもね、こう争ったりするしね、順番で、
それがオンラインのその BGA でやるのがめちゃくちゃ快適だったんですよ、
はい、ああ、そうかも、
そう、自分で駒の配置とか、
うん、
でなんかその粒々をどうにかせなあかんとか、
うん、
っていうふうな部分っていうのを全部自動でやってくれるし、
うん、
カードもなんかさら、うん、シャッフルしてくれるし、
うん、
めちゃめちゃ便利やから、
確かに、
ひたすらソロモードでやりまくってました。
わかる。
あ、ソロでやってた。
ソロもやってたし、まあ、人にも何人かインストしてやってたっていうのもある、う
ん、はいはい、
っていうので、まあ、一番やったのが、連打したのがラグランハです、
うん、そうね、もうセブンワンダーとラグランハはデジタルでやった方がいい、
うん、いや、そうなんですよそう、なんかね、まあ、デジタルの方がいいゲームとそうでないゲームというのはやっぱあるなとは思うんですけど、うん、
まあね、
俺もラグランハやったことあるはずやねんけど、面白かった記憶があって、そのダイスピックは俺好きなんよね、
うんうんうん、
サイコロ選択してなんかやるっていう
のが結構
好きで、確かに確かに、だからまあいい感じで六角ヘックスでもすでにワクワクするよね、
うんうん、確かに、
うん、
で、あのゲーム真ん中、自分の個人ボードの真ん中にちょうど当てはまるところで、
はいはい、
何だっけな、交易品やったかな、
うんうん、
いろんなアイテムに変換できる、
うんうん、
その、コマみたいなのが手に入るところがあって、
うんうん、
要はこれをなんとかこねこねこねくり回して、うんうん、うまいこと回せよっていうゲーム性になってるんやけど、
うんうんうんうん、
僕はそういうゲームが好きなんだなと思いました、
うん、なるほどね、
はい、
いや、うち全然最新ゲームはあまり紹介してた
まあまあ普段の紹介では ね結構湧いてたんですけど、
うん、
まあ、深く刺さったのはそっち側になっちゃった、ね、はい、というわけで、まあ、OK の、2020年ベストゲームはラグランハでございました、
はい、
はい、
というわけで振り返りましょう。
振り返ります、
はい、イカのベストゲームは、
僕は、ファンタジーレールウルズです。
レルムズです。なぜ言えないんだ。
なんか言われんねんな。はい。
はい。リナにはテラマラです。
うん、はい。OK はラグランハでございます。はい、
この3つですね。
はい。まあ、いろんなところでね、まだ遊べるゲームだし、うん、まあ、私のラグランハに関しては BGA でできるようなゲームだったりするので、
うん、
皆さんぜひね、遊んでみてほしいなと思います。
はい。
おすすめなので。
はい。
うん。
でございます。
はい、
はい、
というわけで今回もですね、ボドタのコーナーでございます、は
い、はい、
今回も、シャープじゃないよ、ハッシュタグだよ、
ハッシュタグだよ、
ハッシュタグイカラジで
つぶやいてくれてる、まあ、それたらダメだよ、
はい、イカラジさんの皆さんからのご投稿を読み上げるコーナーでございます。
はい、
はい、
はい、テチロンさん、イカラジ聞いた、ワテがなにわのトーマス・シングや、恐れ多い、怒られるということで、
はい、
トーマス・シングにテチロンさんが似ているという話ですね、
うん、そうですね、前回のザッキーの作者ですね、
うん、はい、皆さんもどうぞ調べてみてください。
そっくりです、はい、じゃあ、バンちゃん、前日のイカラジ第154回でザッキーの作者トーマス・シング氏が世界一を達成した点が話題となってましたが、こちらのインタビューを読むと、100時間連続でプレイした記録のようです。リンク先ドイツ語と、これリンク先があるみたいなね、
はい、
ツイッター、イカさん大正解です、多分。だから、まあ、あるゲームを長くした、
うんうん、なるほどね、
あれなんですけど、それバンちゃんもう一件ね、ツイートしていただいてます、はい、イライラしないでですが、こちらはドイツ国内では定番中の定番と呼ばれるほどポピュラーなボードゲームで、
先日発売されたドイツのボードゲーム雑誌、フェアプレイでも特集が組まれるほど根強い人気ですと。だからその、うん、メンシュっていうイライラしないでっていう、ね、はいはい、あの翻訳されてるゲームがすごいポピュラーらしいんですけど、どんなゲームかよくわかんないんですけど、
私ね、まあ、これリンク貼るときにちょっと調べたんですけど、うん、カタン、カルカソンヌ、イライラしないでっていう並びになるぐらい、
世界三大ボードゲームに挙げられてましたね、その記事では。
メンシュね、やってみたいですね、これね。
まあ、日本では全然知名度がないけど、ね、世界的にはめちゃくちゃ有名みたいです。
あれねってイライラしないでね、そう、わかるよっていう。
なんでそんなエセ外国人
知ってません、イライラしてませんってな。だから、どういうイメージなんやドイツ人。
はい、続きまして、はい、はい、ちびまる子さん。私もあのちびまる子が選ぶ今年遊んで特に面白かったゲーム5選を考えてみました。
5選、うん、はい、
1つ目、ガンシュンクレバー、
はい、
西フランク王国の建築家、エルドラド、
うんうん、
世界の七不思議デュエルパンテオン、
はいはい、
スカウトでした、
うんうん、
西フランクとガンシュンクレバーはイカラジオをきっかけで購入しました。ありがとうございました。
そうですね、西フランク面白かったですね、
はい、でノーリターンはめちゃくちゃ好きだけどまだ5回しか遊んでもっとしゃぶり尽くしてから評価したいと思ってます。来年も楽しくて参考になるラジオを楽しみにしてますと、
ということでラジオリスナーみたいな、
リスナーみたいな
手紙来ましたね。
ありがとうございます。
ちょっと感動ですね、これ。
ちょっとぐらいオラとかね、入れてもいいのよ。
ピーピー、まあ、他のもよくわかりますね。まあ、スカウトとかすごいいいゲーム。
確かに。ミシュラン広告の建築家はね、うん、このラジオでも紹介しまして、
はい、
はい、ゲームの実物がないのに、実は想像で喋ってたとか、そういう裏エピソードもあったりしますけど、
はい、
すごい、もうガッチガチにいいゲームをね、紹介していただきます。
そうですね、はい。
はい、
じゃあ次はピピタパン、イカラジ第、154回拝聴。とうとう箱絵だけでなく作者の写真までいじり始めて、イカラジの皆さんがボドゲを骨の髄までしゃぶり尽くして楽しんでいる感じが好きです。トーマス・シングのザ・シリーズも爆笑ボドゲポッドキャストガイドへの全面協力感謝しかないです。イカさんの寄稿期待してます、ということで、またイラストをたくさんつけていただいてます。
はい、まあ、前回ね、ザキーはなんかシンプル1500っぽいなとか、気候っておかしな行動するやつのことかみたいな話をしてたりした話をこう、なんていうんですか、イラストにいつもピ
ッタパンさんね、してくださって
ますね、うん、してくれるんで、はい、ほんま感謝しかないです、本当に。
感謝しかないです。
シンプル1500シリーズの出来が良いんだな。
売ってそうやもんね、これね。
このなんかね、黒くなんか背景ぼやかしてるあたりなんかがすごい濃いんですよ。
右上プレイステーションのマークつい
てゲーが細かい、
これ芸が細かいです、さすがです。はい、はい、金さん、イカラジ150回拝聴、
うん、
ツイートフットワークは重いですが最近毎回拝聴しております、応援しています。丸々なボドゲ企画はいっぱい紹介を聞けて楽しい。イカさんのフォーリングはだいぶ昔の過去回でも紹介されててめっちゃ気になってますと、
うん、懐かしい話ですね。
で僕がね、はい、そのフォーリングの元のチーパスゲームさん、
はい、
ゲームさんがあの PNP
プリント&プレイですね、
で、うんうん、あの人間版を、
はいはい、
あの無料配布してくれてる。
フォーリングってそのゴブリンが落ちるゲームですけど、人間が落ちるゲームの
一番最初は人間がいきなりバーン飛び上がってみんな、うん、あの着地しちゃうっていうところで着地しちゃうだけやから結果は分からんけど、その間にこうあの誰が一番あの、
はいはいはい、
耐えるかっていうゲームやったんですけ ど,
なるほど、ね、
ちょっと確かにグロいんでゴブリン版に変わりました。
なるほどね、
ゴブリンなら落としてもいい、
ね、最近見つけた別バージョンにあの動物別の動物のバージョンがあって、
はい、
それっていうのが可愛い絵なんですよ、めっちゃ。
うん、
でも落ちるんでしょ。
結局は落ちるんですけど、ルールも一緒なんですけど、うん、絵が違うだけで急になんか可愛らしくなるんですけど、もう売ってない、
まあそうね、
BGG でさえもあのとりあえず紹介だけしとこうみたいな状態になってて、はい、うん、これめっちゃレアものだったりするんですけど、もしフォーリングあの、
うん、
とりあえず手に入れようって思う方はあのプリント&プレイ、うん、ぜひどうぞと。
なるほどです。
はい、
はい、このような形ですね、ハッシュタグイカラジひらがなイカカタカナラジでつぶやいていただきますと、うん、勝手にイカラジスタ認定しまして、このような感じで読み上げたいと思っております。
はい、
はい、はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraj 宛てにいただければ大変嬉しいです。
うん、はい、イカラジ
はい、なんと告知することがもうなくなってしまいました、
う
ん、
そうですね、まあ、来年に入ったら現場大阪の話でもしましょう。
そうですね、
はい、
うん、はい、そうですね、
新作は鋭意制作中ということ で、 で、
ね、努力しております。
はい、はい、というわけで、今回の パーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
良いお年を。
良いお年を。